平成、本日は21年、
3月の28日ですか。
28日ですね。日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。ヨハネの福音書、19章。ピラトは、もう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところであの人を連れ出していきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。ということですね。だから、罪はないということですね。まあ、イエス様に罪はなかったですね。でも、十字架にかけられたということであります。で、イエス様のこの3年半の交渉外というのは、世の終わりも、観覧時代も3年半でありますけども、型であるというふうに理解できます。だから、週末の日に殉教する人たちが出てきます。で、それに関して、さっきの証にもありましたようにですね、お一人一人はそれぞれご自分で祈って決めてください。こればっかりいくらなんで牧師がこうしようとは言わないんですよね。で、一人一人はどのように歩むかっていうのはお一人一人の決断であります。ただ間違ってもユダみたいにですね、裏切っちゃったりですね、もうレムナントはやめました、レムナントのメンバーの名前全部書けますから、この人はマイクっていう人、実はこの人本名こうですとかですね、それは選ばないでいただきたいと思っております。そういうことですね。まあ、そんな人はいない、ありえない、ありえないと思いますけども。で、なんでそんなことを言ってるんですか。で、まあ、要は何も罪がないっていうことですね。イエス様も罪はなかったし、世の割に殉教する人たちが出てくるから、その人たちを通して、その人の殉教の後、そのあれが起きるんだろう、裁きが起きると思うんですけども、どっちにしても罪はないっていうことです。だからこれから罪のないクリスチャンが、宗教界に宗教界で訴えられて、そしてこの世の裁判にかけられるって、そういうパターンが起きてくるってことを覚えてください。イエス様のことを見ている限りそうです。ピラトは、もう、ピラトのことユダヤ人たちの攻防を見てください。ピラトは何も罪ないから彼は解放してやれ、解放してやれって言ってるんですね。でも、ユダヤ人たちはしつこくですね、宗教者たちはしつこく、ダメだ、ダメだって言ってるんですね。この同じパターンが来るっていうことを覚えてください。だから皆さんは、皆さんが正しく歩むなら、実は自分の兄弟姉妹に売られるんだっていうことを覚えてください。こんなことを想像したくないんですよね。でも、廃墟した人から売られちゃうんだってことですね。こんなことありえないと思うかもしれませんけど、聖書が語ってる未来なんですよ。だから、その時つまずかないでください。今から正しく知っていれば、その時つまずかない。だけど、全然聖書を見てないとつまずいちゃいます。今日まで兄弟だった人が、なんか私のこと、いろいろは、警察に情報を訴えてるとか、つまり神も仏もあるもんか、キリスト教をやめてやるとかいう人は出るかもしれませんけども、聖書は前もってこのことを予言してるということです。ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、5節、それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言ったということですね。だから茨の冠ってはね、真の王冠をかぶられる方であるイエス・キリストをバカにしたようなことですね。で、これはイエス、また真の教会を治めておられる聖霊のある方が冒涜される時が来ます。で、聖霊は悪霊呼ばわりされるようになるだろうというふうに思います。だから本末転倒なんです。で、この時もイエス・キリストは、先週も見ましたように王だというふうに言ってるんですね。これから王になるとは言っていません。で、これは聖書の言い方なんだという理解してください。先週何て言いました。サムエル書の何章だか忘れちゃいましたけども、サムエル書の中で明らかに旧約の神へ言われました。最初の王、サウル王を立てるときに言ったんです。人間の王を立てるとこの神、民は言うけれども、現に治めているこの私をないがしろしてるんだって、神ご自身が治めるのが、それが旧約のイスラエル・ユダなんです。真の王って神ご自身なんです。だからイエス様はある意味で 神ご自身、治めている神ご自身が実はここで捕まえられてですね、馬鹿にされて、そして殺されたって、そういうパターンを聖書は語っています。これから王になるぞとはどこにも書いてない、ね、時勢を見た限り今はまさに王だって言ってるんですね。そういうふうに聖書は論理的に一貫してそう語ってるんです。だからそれを理解してください。それとまたこのことは再度繰り返されるぞっていうこともですね、理解しておいていただきたいというふうに思います。で、6節、祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方はこの人を一人十字架につけなさい。私はこの人には、罪を認めませんということですね。だから、このイエスというイエスが、イエスを見ると十字架につけろって言ったということですね。で、ここにももしかすると、もちろんイエス・キリストという個人が十字架につけられたんですけども、例えがあるかなというふうに理解しています。イエスっていう言葉には意味合いがあって、これは救いという意味なんです。だからこれが後の日の世の終わりの予言で二重写しになっているとすれば、世の終わりの時に攻撃されるのは救いということであります。ちょっと抽象的な言い方ですけども、神のたとえ救いというかですね、人は罪があって、その罪を許されないと神を救われないという、こういう教理がですね、明らかに攻撃されてくるだろうというふうに思います。で、さっきも言いましたように、アメリカでは進んでおります。いろんな面でアメリカって進んだ国ですけども、宗教冒涜とかキリスト教冒涜の面でも最先端の国なんですね。で、アメリカで、税を優遇される教会っていうのはもうイエス・キリストのみに救いがあるってことを言っておりません。で、アメリカの政府もそういう立場なんです。キリストのみに救いがあるっていう、そういう立場じゃなくて、で、議会で祈る、祈りって今までキリスト教国家みたいにしてですね、キリスト教の牧師が祈って議会とか開いたんです。今は違います。キリストのみに救いがあるんじゃない、ヒンズー教徒の祈りもやりましょうとかですね、もういろんな宗教混合してるんですね。そういう方向行ってるんです。だからキリストのみに救いがあるっていう立場、少なくともアメリカの議会を放棄しています。で、そういう方向にぐわっと来てるんですね。日本ではあまり言われませんけども、だからキリストのみに救いがあるっていうことがこれから攻撃されます。で、そういう時代に入ってくるってことを覚えてください。で、その時に我々はどうするかってことは今から考えなきゃいけないですね。で、答えははっきりしております。天地が過ぎ去っても変わることのない御言葉なんですよね。その御言葉はキリストのみに救いがあると書いてあるから、それは堅持します。逆に押していく、だからね、はっきりとトラクトも配るしですね伝道もやっていく、これからどうぞ皆さん出版するようになったら証も載せたいと思ってますからですね証を書く機会もぜひ覚えてください毎月一つぐらいノルマかってください。そうですね、で言ってくっていう方ですね。で、これからはそういう時代だから怖がってやらないんじゃなくて、ますますやってくっていう、でそういう人が実は守られるんじゃないかなと思いまして、レマンタ10年間そうやってきました。最先端でずっと警告してきたんですけどね、実は守られてきました。だからぜひこのパターンですね、覚えててください。で、この人には罪も認めませんってことですね。で、付属説ですね。だから罪がないけども捕まっちゃうって、そういう時代です。だから今までは悪い人は警察に捕まるっていう時代ですけども、これからは罪がないからキリストの御言葉に忠実だから捕まっちゃうっていう時代に入ります。だからぜひ皆さんの視点をこのように置かないでください。で、一般的にお巡りさんに捕まえる人は悪い人です。確かにですね、自転車をかっぱらったりですとか、万引きしたりスーパーの弁当をちょっと腹が減ったからって持ってきたりですね、まあお腹空くのは分かるけど、やっぱりもう勝手に持ってっちゃよくないわけですねそういう人が捕まる。でもこれからは正しい人も捕まる時代だってことを覚えてください。だから皆さん の常識を協調点をどこに置くかってことであります。たとえそれはその警察に捕まえたくないけども、でも御言葉に従ったために捕まっちゃったらしょうがないねかと考えるのか、それとも警察に捕まるぐらいなら教会やめちゃった方がいいと考えるのかどうぞ皆さんの判断をですねどっか置いといてください。 その時に皆さんの、メッキが剥がれます、戦時中なんかそうだったんですね。日本の福音派なんて総崩れだったんですよ。ちょっと警察が来てですね、お宅の牧師の話来たってみんな蜘蛛の子を散らすようにいなくなっちゃってですね、もう教会辞めちゃいますっていう人たくさんいたんですね。で皆さんのメッキが剥がれるような時代が来ます。だからでもどうぞこれからの時代はもう世の終わりでキリストが再臨するっていう時代ですから、挽回のチャンスは多分ないだろうと思う。だから敗者復活って多分これもないだろうと思うんです。だからそういう意味合いで良くも悪くもですね、決断とかですね、神様の守りを今から備えていくということが必要な時代になっていくかなというふうに思います。で7節、ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神のことをしたのですから、律法によれば死に当たりますってことですね。で律法というとちょっとなんかね、今の我々と関係ないようにですね、なんかモーセの古い律法と思うんですけど、御言葉のことを言ってるんです。我々には神の言葉があって、神の言葉によればこいつは有罪だと言ってるんですね。でだから繰り返して言いますけども、これから捕まる人たちっていうのは警察がしょっぴくという形ではあっても、基本は宗教界がリードするんです。逮捕をリードする。もっとはっきり言えば、キリスト教会。で、ここはそうですよね。まさに神の言葉を守っている人たちがキリストを十字架につけると言ってるわけです。で、そういう時代が来る。再現するというふうに思いますので、覚えてください。で、しかも、教理が変えられます。御言葉によればっていうけども、御言葉はこんなことを語ってありません。語ってるわけがないんですね。神の子が来たらこいつを十字架につけるって、こんなことをイザヤ書に書いてありますか。こんなバカな書いてない。書いてないですよね。何言葉はありますか。だけど、彼らは御言葉がそう言ってるっていうけども、彼らの解釈はおかしいんです。祭司長とか律法者はですね。変な解釈しちゃって。正しく読んでない。だから、御言葉によって、逮捕しちゃったんですね。とんでもないことですね。でもこれはかつてあった誤りであって、何が悪いかというと、時代がおかしく、この当時のユダヤ教の街道とか宗教界がおかしく、曲がっちゃって、ねじ曲がっちゃってんです。だから真理が逮捕されて悪がはびこる時代になったんですね。これはしかし旧約時代の終わりに一度起きたことなんです。同じことは再現すると思います。新約時代の終わりに我々はまさにおりますけども、再現するわけです。で、教理がおかしくなってですね、正しい人が逮捕されちゃうとかですね、再臨教理もおかしいですよね。レフトビハインド、観覧前に軽挙説とかですね、観覧前にバーッと軽挙されるっていうのが主流なんですね。でも聖書の暗号はっきり書いてあるんですね。軽挙、これは作り話であると書いてあるレフトビハインド、レフトビハインド、これによって多くのものが滅びるって聖書の暗号が書いてある。多くのクリスチャンはこれで滅びていっちゃうんですね。正しいですよね。だからそういう時代に来ております。で、教理が変わるってことを覚えてください。で、今まで のキリスト教の歴史ってそうなんです。裏の歴史ですよ。皆さんが神学校行っても表の歴史に習うとこんなことは書いてないんですけども、裏の歴史っていうのはですね、聖書改ざんの歴史がまさにキリスト教の歴史なんです。例えばピューリタン革命っていうのがイギリスであったんですね。その時革命を起こして、そしてあろうことがですね、イギリスの国を治めている王様をとっ捕まえてですね、首をちょん切っちゃったんですね。それはピューリタン、聖教徒、クリスチャンの、が主導になって、その時に教理が曲げられました。それは黙示録の解釈が曲げられてですね、そこに千年王国って書いてある、黙示録には。で、千年王国はキリストの王国だから、この世の王国の王はとんでもないやつだから、その王を殺してしまえって、すごい教理なんですね。で、黙示録をもとにとんでもない教理を持ち出して、そして王様の首をちょん切っちゃったんですね。で、教理って改ざんされるんです。で、今もそうですね、イラクとかね、キリスト教国であるはずのアメリカがイラクをバンバン爆撃してですね、イラクに兵隊になっていくのに、牧師さんが志願していってるってびっくりしましたね。私見ましたよ、テレビかなんかで見たらね。テレビ見た、確か見た、黒人の、私は牧師ですっていう人がですね、来たんだって言って、これは神のためだって言ってですね、でもあんまり信者がいない牧師さんなのか、兵隊になっていくんだか、それ給料、まあよくわかんないですけど。だけど、多くのクリスチャンがアメリカのイラン空攻撃を支持してる。距離が曲げられてるんです。 アメリカ、イラクってはバビロン、昔のバビロンであって、バビロンを滅ぼすのは神の御心であるってですね、多くのテレバンジェリスト、テレバンジェリストってテレビに出てくるいろんなキリスト教の説教師ですね、テレビでメッセージする、それがアメリカ中 の人が見てですね、何百万って人が影響されちゃうんですね。だからクリスチャンが先に真っ先に賛成してイラク攻撃とかですね、これは何かって、これ距離曲がってるんですね。で、同じことが起きます。これからさらに距離が曲げられてですね、本当に正しく主についているクリスチャンが迫害されるような距離が出てくるはずなんですね。で、その一端を我々は掴んでおります。その米の記事を 見てください。で、そこにね、観覧時代と聖霊の財産の雨と観覧時代という記事が載っていると思うんですけども、あれは他でもない私がかなり訳した文章が載っております。他にもいろいろ手伝ってもらったことがありますけども、でその教理は分かります。世の終わりに、正しいクリスチャンを迫害するためにどういう教理があるかというと、キリストのこういう教理ですね。キリストの再臨って2段階ある。で、最初に霊としてキリストは2段階の観覧、何しろ2段階の再臨があって、まず霊としてキリストは1回目に再臨する。で、その霊がキリスト教会をリードする使徒とか預言者に下るっていうんですね。で、その一番この、で、その、使徒や預言者とかですね、リーダー、キリスト教会のリーダーたちに下ったキリストの霊に従って、この悪い邪悪な者たちをですね、地から一掃しなきゃ、この地から一掃しなければいけない、邪悪な者たち。で、この一掃が終わったら、晴れて肉体を持ったキリストの二度目の再臨がある、そういう距離なんですね。その邪悪な者たちっていうのは御言葉に従っている人たちなんですね。だからすごい強引な距離だなと思わないんですけども、思わないでもないんですけども、これはかなり浸透してきています。だからいろいろ距離が曲げられてるんですね。だからこれは現実でアメリカで起きていることですし、私はいくつかそういう文章を読んでますけども、そういう時代に来ています。だから、観覧というのは、そういう教理で扇動された人たちがいろいろ攻撃に来る、攻撃に来る。特に若い人たちですね。若い人たちが洗脳されちゃって、中国のね、文化大革命の時の紅衛兵みたいなですね。あの時は毛沢東にね、洗脳された若い人たちがですね、こう、すごい怪奇になってですね、いろんなトップのリーダーたちを吊るし上げたりですね、しました。同じように若い人たちが洗脳されてですね、そしてキリストの敵だっていうふうに思い込まされて、攻撃される人たちが来る、時が来るだと。それをどうするかっていう問題ですね。そんなものが来たらやめちゃおうかとかですね、あるかもしれませんけど、でも長くても3年半ですからですね、我々のパターンはですね、この巻きないでですね、引っ張って、でおかしな教理は確かに待ってます。例えば、例えば、消牧者訓練って皆さん聞いたことありますか？消牧者訓練。聞いたことないですよね。セルチャーチとか。聞いたことないですよ。ないですね。あ、いいです、いいです。なきゃいい。で、まあ、それに限らないんですけども、キリスト教書店に行くと、おかしな幻とかですね、こういう今言ったような教理に結びつくような本がたくさん出ております。だから全体としてそんな方向に、行くっていうことはですね、ぜひ覚えておいてください。で、距離が曲がっており、方向がおかしくなってるんですね。で、かつてイエス様の時は起きました。距離がおかしいんです。だから彼らは正しい人を迫害しちゃったんですね。で、同じことを再現するっていうことを覚えておいていただきたいというふうに思います。で、8節。ピラトは、この言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか？しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。 あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたは私に対して何の敬意もありません。ですから私はあなたに渡したものにもっと大きい罪があるんです。で、この時のパターンって覚えててください。ピラトっていうのは、ピラトは、ローマであり、これは、政治ですよね。政治的な、を代表してますよね。で、それによって逮捕されるんですけども、イエス様はですね。でも、その裏に、宗教というかね、ユダヤ教とかですね、ユダヤ教の人々はいたということですね。で、この人がいろいろこの画策したんで、イエス様を逮捕したということですね。で、こう同じパターンが必ず出てきます。で、逮捕されるのは日本の、逮捕するのは、まあ、我々をもしかすると逮捕するのは日本の政府か、またはアメリカのクリスチャンだとアメリカ政府かもしれません。であっても、逮捕にずっとこの力を入れてですね、いろいろ逮捕しろとかいろんな法案を決めたりとかですね、こいつらはカルタっていうのは明らかにキリスト教会なんですね。キリスト教会が品質してこの人たちは逮捕だというふうに言うような時に来る。だからこれは何かっていうと、神の側から見ると廃墟なんです。彼のことは。でこれは廃墟が起きるということははっきり書いてあるテサロニケの手紙です。まず廃墟が起きると書いてある。教えに背く。そういう時代に皆さんはよりによってそんな時代に遭遇してるんですね。そんなことであります。だからこういうことが起きてもびっくりしてはいけません。なぜなら前もって書かれたことなんで、これ起きてくるんですね。でその時それっていうのは嬉しくありません。クリスチャンからね悪く言われたりですね、でキリストを信じているはずなのに、ね、他のクリスチャンから悪く言われる。だけども前もって言われていることなんです。でもこの時はっきり区分されます。マタイの13章に書いてあるように、麦と毒味が分かれる。毒味が火で焼く、世の終わりに火で焼かれるという。この毒味は人を迫害します。そしてまた、同じマタイ13章に良い魚と悪い魚、悪い魚を集めて火で焼かれる。これも世の場合に実現します。これもクリスチャンの例えであります。でこういうことがこれから起きようとしてるんですね。で、その時に、キリスト教会がおかしくなったりですね。で、で、その時にどうぞ皆さん、一つは何を考えなきゃいけないかって言って、一つは時は限られてるってことであります。そんな時に入ったとしても、嫌な一日が始まっても、まあ、3年半であると、長くても3年半であるというふうに覚えておいてください。で、あんまりね、証になることが分かんないですけどね、たびたび言うと、しつこく、悪口言ってるようなんで、悪口を言ってるつもりないんですけど、我々も似たようなことをですね、経験しました。何度も言うんですけど、我々が 前お世話になった教会で、こういう教理を私が持っていたもんですから、しかもね、キリストが2回にわたって来るっていう教理を受け入れなかったもんですから、だんだん疎まれちゃってですね、だんだん教会が辛くなったりしたんですよ。でも、今思うと、あの頃の期間って、なんだかんだ3年半ぐらいだったような気がするんです。嫌な目に遭ってたのは。その時私は心の中で思いましたよ。今ってもしかすると、観覧時代のこう疑似体験をしてるのかなとかね、備えをしてるのかなと、その子はおぼろげながら思っておりました。それから10年経ちますけどね、今もしかするとそうだったのかなと思ってるんですね。自分で実感しないと人に言えませんよね。で、分かりました。そういう嫌な目とか仕方されたりとかですね、あからさまにいたんとか、私にこうすごいこのあからさまにカルトみたいに扱うような人もいないでもありませんでした。結構いたりしましたけどね、嫌だなと思ったけど、まあクリスチャンだし面と向かってね争うことは御言葉にないんで、そこはじっと耐えるしかなかったんですね。なぜなら教会のトップの人がそういう目で見てるから、前の人は忠実な人ほどそう思うわけですね。でも分かりました。でもまあそれでその時にどうするかというと、主の言われる時までじっと待つしかないんですね。3年半ぐらいやったんですね。で、神様の示しはこうでした。出されるまでいろ 自発的に出ちゃダメなんですよ、参っちゃうなと思ったんですけど、である時もう来ないでくださいって牧師から電話かかってきました。で、私ほっとしましたやっと許しが出たなと思ってね。でも正直腹が立たないでもないですね。自分何も悪いことしたわけじゃない、逆に一番積極的にね、いろんな奉仕したりですね、重い荷物運んだり、もう CS の手伝いしたら、あんなに奉仕したのにね、で、献金もね、自分で必ず捧げてですね、してきたのに、電話一本でもう二度と来るなって言われて、しかもカルト扱いされて、汚名を晴らすチャンスもない。だから、来るなってことだから、礼拝でなんかさよならっていうわけでもないわけですね。礼拝で来られたら困るって言われてね、参ったなと思われないですね。でも、どうぞ、主が、これそのことに関してどうぞ皆さん嫌な目にあってもですね、裁くのは主だということを覚えてください。で、別にそういう人たちに悪いことが当たるようにって祈るってことじゃないんですよ。そういう人たちでもみんな我々教会の人たちはそのことを別とすれば立派なクリスチャンで、私なんかよっぽどよく祈ったりですね、忠実な人もたくさんおりました。いろんなことを教えられました。だからそれは一つの面に過ぎないんでですね、神様は導きって覚えてください。でも一応参考まで行ってきますけどですね、私が出てそんな風にほとんどカルト扱いされて出た後ですね、その教団どうなったかっていうと、何年か後に日本全国ですね、カルト化教会として有名になってしまったんですね仕返しだとかそういうことじゃないんですよ。だけどでも結局、正しいことなんとかってこれ神様の手にあるっていうことですね。だから我々がもしそんなことを世界中のクリスチャンから迫害されても、その裁きって神の手にあるんで、我々がどうこういうことじゃない、逆に切れちゃったりですね、相手を殴りにかかりとかそうすると我々が自身がなんか罪人になっちゃってですね、なんかちょっとそれは違うんじゃないかなということになります。で、基本は主の御手にあるって。で、まあその揺るがしは通るけども、でもただただ意地悪をするために神様はそういうところを過ごすんじゃなくて、神様の不思議な恵みとですね、助けがあるということですね、ぜひ見ておっていただきたいというふうに思います。で、2節。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいた。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を脅すものはすべてカイザルに背くのですって言ったんですね。で、ここで明らかに、カイザルって、これはその当時のローマ皇帝、ローマの、皇帝であります。こうですよね。シーザーですよね。だから、世界の政治のリーダーが、こういうことを命じるって、そういうことです。だから、これから起きてくるキリスト教の迫害は、政治的な権力の下で行われるということであります。だから、単に宗教界の中で論争で終わらないんですね。そうじゃなくて、政治的な圧力が使われるぞってこと。死刑とか逮捕ってことが出てくるぞっていうことであります。だから、怖いわけですね。だから、それに備えるかどうか。だけど、どうぞ、それに備えるどうするかっていうとですね、ポイントは、今、皆さんが主に示された奉仕とかですね、歩みっていうのはきちんとしていくことをお勧めします。それが備えであります。で、私もそうでありました。私は一回だけ今行ってた教会に行った時に、海外宣教に一回だけ参加することがありました。それはフィリピンの宣教だったんですね。それに、私は、その前の、結構宣教の、にチームに加わるチャンスって何回かあったんですけども、ずっと会社員だから長い休み取れなかったんで、いくら祈っても参加できなかったんですね。でも私も考え変えてですね、もう今回のも行けなかった、じゃあ神様に祈ったんですね。次回のチームはどんなチームであっても、たとえどこへ行く、アフリカへ行こうと南極へ行くチームでも手を挙げますって言ったんですね。で、祈って、で、その次こういうチームがありますって言って、募集かけた、で、募集かけたチームはですね、フィリピン宣教チームだったんですね。それを聞いた時ですね、私は東京の教会に行ったんですけど、誰一人手を挙げる人いませんでした。で、私入ってあげた一人だけだったんですね。あ、親さん決まりですねって決まったんですけどね。なんでフィリピン宣教チームに誰も手を挙げないかというと、前回殉教が起きたチームだったんですね。フィリピンの宣教チームが行って、 刑務所で殉教事件が起きたんですね。その後選挙のチームはずっと中止されてたんですね。そこにあろうことか何も考えてあげたら手上がったらそのチームだったんですね。で参ったら辞める、これやっぱり辞めますとはちょっとね、いくらなんでも言えないんで、それ行くことになったんですね。でもそれでそれは見心だったのか分かんないんですけども、行っていくときですね、私の心は不安でいっぱいでありました。でみんな心配してました。青山さん殉教するんじゃないかってで言ってました。ある CS でね、うちの子供たち見てた人が、姉妹が言ってました。この子のお父さんがフィリピン行くのね、この子は父なし子になるのねでもでそう真面目にそう言ってたんですね。そういう感じのチームだったんですね。で私もそんな気がしてました。フィリピンいくら祈ってもですね、不安が消えないんですね。フィリピンの空港に我々が行って、で長崎から7人ぐらいいて、東京は私1人だ、準拠合わせて、そしてフィリピンの空港を降り、フィリピンの空港を降りて途端にバーンと撃たれるんじゃないかそんな気がしてきたんですねで恐れがあったんですね。で保険を2倍かけたんですね。したら保険 の, それをやってくださる姉妹がいたんですけどね、教会に言ってました。あの時青山さんはそうだったんだろうなと思ってたって言ってたんですけどね。でそんなチームだったんですね。でほとんど決死の覚悟で行ったんですで行ったんですけども、危険は何もありませんでした。ただ帰りちょっと危なかった、タクシーで運転手にかけられたことがね、フィリピンのタクシー危ないらしいそれぐらいだったんですけどね。あとは下痢をしたぐらいですけども、結局はまあ結構楽しくて良い伝道の地だったんですね。でも行くときは悲壮でありました。でもそれは良かったかなと思いました。実際はそんな危険なかったんだけども、私のどっかで決断があったんですね。これで行くぞっていう決断ですね。そういう危険があるかもしれないけども、でもこれを選び取るぞっていうことですね。でその時私は選び取ったんで、その後は気持ちが楽になりましたっていうのは、一つの経験なんですね。それはフィリピンの宣教行くどうこうっていうことだけじゃなくて、キリストの前にね、何かまあある意味で自分の命がかかってもやるかやらないかっていう経験ですね。でそれでいろんな意味で気持ちがすっきりするようになったんですね。だからどうぞ皆さんに関してですね、まあ、そんな極端なことばかりではないんですけども、どうぞ正しく、主のですね語られるということを、このことはしなきゃいけないということはですね、どうぞ主の時にね行っていただきたいと思います。ちょっと長くなって恐縮ですけど、じゃあこれで終わりにしていきたいというふうに思います。